私たちは罪を犯した場合、特にその罪が大きければ大きいほど、その罪を清算しなければ新しいじゃない本当の自分の人生を歩むことはできません。つい最近、三菱重工ビルを爆破させたですね、三菱重工ビルの玄関に大量の爆弾を仕掛けて、それを爆発させて、そして多くの人たちを殺し、また、重傷を負わせた犯人が最後自分の名前を言ってから死にたいと、本名で死にたいということで、そして、死ぬ数日前にそのことが分かったということがありましたけれども、その人も本当の自分の生涯を歩むことはできなかった。名前を変えなければ生きていくことはできないということは、本当の自分の生涯を歩むことはできないということであります。それほどですね、罪を清算するというか、ということは、私たちが自分が自分として生きていくという点で非常に重要なことではあります。またさらに誰かから大きな傷を負わされた、損害を負わされたというような場合も、それがきちんと償われなければ、私たちは新しく進んでいくことはなかなか難しいということになるわけですね。で、そういうようなことが解決しなければ、その不条理の中で私たちの心は止まってしまうということを、私たち人はね、それを人生の中で経験するわけですけれども、今日のこの聖書の箇所を読んで、私はイエス様って本当にすごい人だなと思います。で、なんですごい、いや、そんなイエス様すごい人なんて当たり前じゃんって皆さん思ってらっしゃるかもしれないけど、読めば読むほどイエス様は本当にすごい方だなということが分かる。それを今日皆さんとご一緒に分かち合っていきたいなと思っています。今日の箇所、ピラトは宰相たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として、この民衆っていうのは神の民という意味ですけれども、民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロデも同様だった。私たちにこの人を送り返してきたのだから。見なさい、この人は死に値することを何もしていない。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。鞭で懲らしめた上でっていうのは、訴えた者たちの気持ちを満足させるために痛みつけた上で釈放するという、そういう意味ですね。つまり悪いことをしたから鞭で懲らしめるんじゃなくて、訴えてきた人たちの気持ちを満足させるために鞭で懲らしめる。で、その当時の鞭っていうのは、木の棒にですね、革の紐の先に金属の破片であるとか、動物の歯であるとか、そういうものを結びつけて棒にくくりつけて、それで打ったもんですから、それで39回打つ。それだけで死ぬ人も出てくるほどの大変な拷問であった。で、そうやってそれでいいことにしろっていうことですね。それでいいことにしろっていうふうにピラトは言ったということです。で、この裁判におけるイエス様の戦い、これは非常に霊的な戦いであったわけです。で、イエス様の生涯における戦いは何だったかというと、律法主義、特に安息日主義ですね。 特に安息日に人に命を与える、それがいいか悪いかという、そういうことでイエス様は律法主義者たちと対立したわけです。律法主義者たちは安息日何もしてはいけない、労働してないわけだから人を癒すことはありえない、まかりならんと言ったわけですけれども、イエス様は安息日こそ人が命を回復するときだ、神が命を与えるときだとおっしゃって、わざわざ安息日に人々を癒し続けられました。また礼拝、神殿礼拝主義ですね、子羊の犠牲による形式的礼拝を廃止、この廃止の廃が間違っている、あの廃止の廃ですね、真の礼拝を回復させるための戦いであった。それは神と人との真の関係の回復、そのための戦いをイエス様はなさっていた。神殿礼拝主義が続く限りですね、これは神と人との真の関係は回復できないということをイエス様は、ね、深く洞察しておられて、それはご自身の十字架の父親によってのみ可能であるということを、行動をもって行われていた。それがイエス様の戦いでありました。で、祭司長たちや律法学者たちは律法主義と神殿礼拝主義を死守するためにローマに対する反逆罪という濡れ衣を着せてイエス様の処刑を求めたわけです。で、ローマ総督ピラトはですね、祭司長たち律法学者たちが妬みのために罪のないイエス様を殺そうとしているということが分かった。だからそのイエス様を懲らしめた上で、つまり彼らの気持ちを満足させるために罪鞭で打った上で釈放しようというふうにこう考えるわけなんですね。で、ここには対立があった。で、祭司長たちと律法学者たち、そして先導された群衆、これは神の民じゃなくて群衆なんですね、群衆、雑多な人々、神の民と対比される言葉が使われてますけれども、その声が勝った。そして、で、そういうことからね、こういうふうに考えられるかもしれないんですよね。ピラトは正しく裁こうとしたのに、祭司長たちや律法学者たち、群衆の声に押し切られたから、押し切られたから、こういうことに、イエス様を十字架刑にするというふうにこう決めた、そういうふうにピラトは弱い総督だったんでしょうか。彼は正しく裁こうとしたんでしょうか。もし正しく裁こうとするんだったら、最初は律法学者たちの思いを満足させるためにイエス様を鞭打ちにするってことはないはずですよね。正しく裁こうという気はないんです、初めから。これ政治的な支配者と非支配者の指導者たちとの間の政治的な駆け引きなんです。それをやってるんです。で、18節、しかし彼らは一斉に叫んだ、その男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたものであった。ピラトはイエスを釈放しようと思って再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架につけろと叫び続けた。ピラトは彼らに三度目に言った。この人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死にあたる罪が何も見つからなかった。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。それでピラトは彼らの要求通りにすることに決めたとあります。ピラトは残忍な統治者であったというふうに言われるんですね。で、ルカの福音書の13章には、ピラトが外来人の血を外来人たちの捧げる生贄に混ぜたという 表現がありますけど、これはどういうことかというと、神殿の前でに祭壇があって、そこで子羊や牛の捧げ物が捧げられるんですけども、そこで動物を殺すんですね。そして祭壇の足に祭壇の足に血を注ぐ、そして皮を剥いで、そして焼くということがあるわけです。だからそこは血がいっぱいあるわけですね。動物の血がある。でそこで外来人たちの血を混ぜたということは、そこで外来人たちを殺したということなんです。つまり祭壇、神殿の祭壇のところでピラトはイスラエルの人たちを殺すようなことをする。それがピラトだったんですね。だからピラトはね、イエス様を正しく裁こうなんて気持ちはね、さらさらないんですよ。だからこの人には罪がないから釈放するっていうのは、イエス様が正しいから釈放しようとしたんじゃなくて、ユダヤ人たちがをねじ伏せるために、訴えてきたユダヤ人たちをねじ伏せるために釈放するっていうふうに言ってるわけです。ね、イエス裁判におけるピラトの態度をどう理解すべきかということは、やはり一つの重要なポイントだと思います。でピラトはローマ帝国の総督ですね。でそしてローマ帝国は悪魔に支配権を与えられている、まあ言うならば悪魔の帝国であるわけです。だからピラトは悪魔の意思を行おうとしているわけです。で、これは押さえておくべきポイントだと思います。ピラトは正しいことをしようとしているんじゃなくて、悪魔の意思を行おうとしているということです。で、皆さんどう思いますか？悪魔はイエス様を十字架につけたかったか、つけたくなかったか。どう思います？つけたかった。悪魔はイエス様を十字架につけたかった、つけたくなかった。どっちでしょう？イエス様はね、悪魔を打ち破るために十字架への道を進んでいかれているわけですよ。悪魔を打ち破るために十字架にかかろうとしていらっしゃる。だから悪魔はイエス様を十字架につけたくないんですよ。だからね、イエス様十字架において一遍イエス様は悪魔に負けたけど、十字架につけられて負けたけど復活で勝ったっていう理解はちょっと再考した方がいいんじゃないかなって思います。十字架こそが勝利だった、十字架こそが勝利だったっていうことを聖書は言ってると私は読みます。で、イエス様が伝道を始められた時から、悪魔のこれまでのイエス様との戦いは劣勢なんですね。悪魔の方が劣勢なんですよ。だから悪魔は何とかしてイエス様が十字架にかかるのを阻止したかったんです。何とかして阻止したかった。で、イエス様が伝道を始める前のアラノの誘惑、3つありましたけれども、あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じろというふうに言ったのがありますけれども、それは神様に命を預けなくても、ね、自分で自分の必要を満たして生きればいいじゃないか、ね、自分で自分の必要を満たして神の技を行った方が安心してやれるんじゃないっていうふうに言ったということです。で、2番目は神殿の上から身を投げようと、幻の中で言った。で、これはで、そしたら主が御使いに命じてあなたを支えられると聖書の言葉に書いてあるからと言われるけれども、これは自分が神の子であることの証拠を人に見せれば神の国の実現は簡単なんじゃないですか。神の子であることの証拠をみんなに見せればいいんですよというふうに言った。で、3つ目はあなたが私ひれ伏して私を拝むならば、この世界中の栄華と権力をあなたにあげるというふうに言った。これはどういうことかというと、 あなたが世界の王者になれば、ね、善政によって世界は救われますよ。私があなたを助けますよ。私の協力を受け入れなさいよ。という、そういうことですね。で、イエス様はそれに対して、人は神の口から出るすべてのものによって生きる。と言って最初の、試みを退けられ、で、2番目の試みに対しては、私が神の子であることを示す、人が満足するような証拠は与えられない。で、十字架こそがその証拠だという思いを持っていらっしゃった。そして3番目に対しては、引き下がれサタン、ただ主だけを礼拝せよと言われて、このすべての誘惑を撃破なさるわけですね。そして弟子たちを無線徒歩伝道に使わされて、弟子たちが喜び屋にあふれて帰ってきた。あなたの皆の中では、あなたの名代として命じたら、悪霊でさえ私たちに従うと言って喜んで帰ってきたときに、あなた方の名前が天に記されていることを喜べって言って、私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見たとおっしゃった。で、サタンの悪魔の支配体制が崩れたと言っておられますね。つまりもうサタンはもう押しに押されて、もうこれ以上決定的な敗北を喫したくないわけですね。それで手下であサタンの手下であったピラトによってイエスに憐れみをかけて、そしてイエス様を骨抜きにしようとしているわけですよ。ここはイエス様を骨抜きにしようとしているわけです。だからね、ここは裁判の責任を置いて、サタンがイエス様をね、揺さぶってるわけです。揺さぶろうとしているわけですよ。ね、私があなたをね、十字架刑にならないようにしてあげるよって言ってるわけですよ。それはピラトの言葉がそうですよね。私はこの人が死に当たることは何もしてないと、してない。だからこの人を釈放するっていうふうにピラトが言ってるってことは、それはピラトの口を通してサタンがイエス様に語りかけるわけですよ。私があなたを十字架刑にかからなくてもいいようにしてあげるから、で、私はあなたの味方ですよって囁くわけですよ。サタンがイエス様に囁いてるんですよ。ね、あなたは何も罪は犯してないのに十字架にかけられるなんて神はひどいですよねってそういう声としてイエス様に語りかけてるっていうことなんです。で、さっきも言ったようにピラトはイエス様を十字架刑にかけるするかしないかっていうのは、イエス様が正しいかどうかなんていうのはどうでもいいんです。ユダヤ人の指導者たちをねじ伏せるかどうか、そのためにイエス様を使ってるだけなんです。だからもしイエス様がピラトに命乞いをすれば、ピラトはユダヤ人たちの要求を跳ねつける強硬姿勢を取ることができたんですね。イエス様がピラトに対してちょっと頭を下げたりして、あるいは目でちょっとお願いしますみたいな目をしたとしたら、よし分かった、お前は釈放してやるっていうふうにしてユダヤ人たちを跳ねつけることを、そういうようなことをピラトはしたと思います。で、もう一方で、この神の民たちがですね、ユダヤ人の指導者たちが、その男を十字架につけろっていうふうに強く言っている。そしてまたその前には、弟子のユダの裏切りがあって、その神の民の罪がですね、イエス様を十字架に追いやろうとしている、でそういう現実が。で、もう一方で、悪魔がね、それを阻止しようとしている。変な構図ですよね。非常に変な構図なんです。で、そういう中でイエス様はイスラエルの王としての尊厳に満ちて毅然として沈黙を貫いているわけです。だからピラトを通してサタンが 十字架刑にかからないようにしてあげられるんだよって言ってる時に、イエス様はイスラエルの王として、ユダヤ人の王として尊厳に満ちて毅然と立ってらっしゃる。一言も口を開かない。ピラトはイエス様に、お前はユダヤ人の王なのか、お前がイスラエルの王なのかっていうふうにこう聞いた。そしたらイエス様が、あなたがそう言っていると言って、イスラエルの、あなたが私のことをイスラエルの王だと認めてるんだというふうにこうおっしゃってますね。イスラエルの王としてイエス様は尊厳を持って毅然として立ち、沈黙を貫いていらっしゃる。そうするとピラトはね、イエス様に憐れみをかけてやる必要を感じないわけですよ。全くイエス様に憐れみをかけてやる必要がない。だからそれで、イエス、じゃあ分かったっていうことで民の要求を受け入れるということになるわけです。イエス様は民の罪を、ね、弟子のユダの裏切りという罪、そして最初立法学者たちの罪、それを全部受け止めてね、それさえ用いて、それさえ用いて十字架を阻止しようとする悪魔を突破していかれるんですね。これがすごいところだと思います。これが本当にすごいところだと思います。静け川の岸辺をとか、安家沢川のごとくという賛美でよく教会に歌われる歌がありますけど、賛美がありますけども、これを作った、この歌詞を作った人はホーレーシオ・スパフォードという人で、1828年から1888年まで生きた人です。でこの人はシカゴでに住んでいた法律家であって、また実業家でもあった。そして多くの不動産を、シカゴにね持っていたんですけれども、そして、社会奉仕活動も非常にこう熱心にしていた人でした。で長老教会の役員だったんですね。でところが1871年のシカゴ大火で全ての不動産を失いました。そしてさらに、同じ年にですね、息子をスカーレットフィーバー、症候熱で失うという悲劇に見舞われました。そうするとね、これが次がひどい。長老教会からね、長老教会の役員していたのこの人、長老教会から隠れた罪が原因だと一方的に断罪されるんですよ。ひどくないですか。大変だったねって言って一緒に泣いて一緒に祈って進んでいけばいいのにね、隠れた罪が原因だって言ってね、断罪されるんですよ。で彼らは長老教会にいられなくなるんですね。で長老教会を離れてイギリスで伝道していた伝道者ムーディーの活動に参加するために一家でイギリスに移住することに決めました。で出発直前に急な仕事が入って、ホレーショーはシカゴに残りました。で妻のアンナと4人の娘さんだけが先発しました。ところがね、アンナと4人の娘さんが乗った蒸気船は太平洋横断中に鉄の帆船と衝突して沈没してしまうんですね。これがアンナ、奥さんで、アンナだけが助けられて生き残りました。ですぐに法令省に電報を打つんですけども、 Saved alone What shall I do という電報を打ったということです。一人だけ生き残った、私はどうしたらいいんですか。ですぐに法令省はすぐにイギリスに船で向かうんですけれども、そのアンナたちが乗った船、娘さんたちが海に沈んでいったところにね差し掛かった時に、船長が ここで ここにあなたの娘さんたちが眠っているということを告げるんですね。でその時に一つの言葉が与えられた。それが It is well with my soul. It is well with my soul という言葉で、しかしそれは私の魂を損なうことはできないという意味ですね。それは私の魂を損なうことはできないという意味、私の魂を守られているという意味でもありますけれども、そういう意味であります。そういう言葉が与えられて、でそれをその言葉をもとに賛美の歌詞を書くんですね。こういう歌詞です。平安が川のように心に寄り添う時も、悲しみが大波のように逆まく時も、私の運命がいかなるものであっても、主よ、あなたは教えてくださいました。それは私の魂を損なうことができないと語ること。 It is well, it is well with my soul。 サタンは攻撃を仕掛けてくる。試みの時もやってくる。しかしこの祝福された保証が心を支配するようにせよ。つまりキリストは私の惨めな状況をご存知である。そして私の魂にその恩知を注いでくださったのだ。 It is well with my soul。ああ、この栄光ある喜びを。私の罪は一部分ではなく、そのすべてがキリストの十字架に釘付けられた。私はもはや自分の罪を背負ってはいない。主をたたえよ、主をたたえよ、我が魂よ。It is well with my soul。私にはキリストのみ、キリストだけが生きている。ヨルダン川は頭の上で逆まくだろう。しかしもはや痛みは私を苦しめない。死も命に飲み込まれた。あなたがあなたの平安を私の魂に語りかけてくださった。 It is well with my soul。 主よ、その日を来たらせたまえ。あなたの真実が目に見える時を。雲は幕のように巻き取られ、ラッパの音が響き、主がやってこられる。しかしそれは私の魂を損なうことはできない。 It is well with my soul という賛美を書きました。詩を書いてそれが賛美になったんですね。で、法令省とアンナ夫妻はその後ムーディの選挙活動に参加することになりますけれども、その後エルサレムに移住して、エルサレムで貧困にあえぐ人たちの救済のために生涯を捧げるようになります。で、今もね、スパフォードの子孫が経営するホテルがね、アメリカンコロニーホテル、いや、あ、スペル間違ってる、ヘテルじゃない、ホテル、あのホテルっていうのが東エルサレムにあるんですね。あのアメリカンコロニーホテル検索してご覧になるとね、いいと思いますけども、とっても素敵なホテルですよ。あのエルサレムに行くことが、あ、アロンここもスペルが間違って、ごめんなさい、これあの朝電車に乗ってる時にタイプしたもんでちょっとスペル間違ってますけど、 Saved alone What should I do というアンナの電報の原本がこのホテルに飾られてるらしいです。ここに行ける機会があったらぜひに行ってみたいなと思いますけれども、ホレーシオ・アンナの生涯に突然やってきたこういう苦しみ、その答えは分からないですね。なぜか分からないです。だけどそれを、人間はそういうことがあったら心が止まってしまう、心が動かなくなっちゃう、時間がそこから止まってしまうっていうようなことがになるんだけども、だけどユダの裏切りとか 裏切りと、そしてユダヤ人の指導者たちの罪を逆手に取って、それによってサタンの企てを打ち砕いて十字架に進んでいかれた私たちの 主の血潮がね、私たちに注がれるときに、私たちはこれを乗り切っていくことができるんですよ。乗り切っていくというか、それをくぐり抜けていくことができる。主がそれを成してくださったから、主がそれを成してくださって、その血潮を私たちに注いでくださるから、私たちにはできなくても主の恩賜が私たちを、主の恩賜が私たちの中でそれを成してくださる。もちろん人はね、自分の罪や悪意による行動を正当化することはできません。神様の前にひれ伏して罪の許しを請わなければなりません。害を与えた人に償わなければならない。一方、この世の不条理についての答えは与えられないということはあります。だけどイエス様の血潮が私たちに注がれるときに、それが答えとなる。私たちの頭には答えは与えられないかもしれないけど、私たちの存在そのものに答えが与えられると、与えられていくのです。それはキリストがそのような人の罪や悪意による行為、さらに不条理をも受け止めて、それを逆手に取って、罪の贖いの完成のため、神の国をこの地に満たすために用いられる方だからです。イエス様はこれをなさった方だから、ご自身がそれをなさった方だから、その血潮が私たちに注がれるときに、私たちもイエス様と同じ道を歩むものとされていくのです。罪や不条理も神の御手の中にあります。主様、あなたの血潮を注いでください。人の罪や不条理をさえ逆手に取って、サタンと企てを打ち砕いて、十字架にかかってくださった血を注いでくださったあなたの恩知を私たちに注いでくださいと、私たちも祈り進んでいきましょう。主様、あなたの血を注いでください。すべてを打ち砕いてくださった、悪の力を打ち砕いて十字架にかかり、贖いを成し遂げてくださったあなたの血を注いでください。イエス様の御名によってお祈りします。